はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。賛美歌252番を共に賛美いたしましょう。着席ください。聖書を拝読いたします。今朝与えられた聖書の箇所は旧約聖書イザヤ書49章7節から13節、旧約聖書の1142ページです。イスラエルをあがなう聖なる神主は人に侮られ、国々に忌むべきものとされ、支配者らのしもべとされた者に向かって言われる。王たちは見て立ち上がり、君高はひれ伏し、真実にいますイスラエルの聖なる神主があなたを選ばれるのを見て、主はこう言われる。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを形作り、あなたを立てて民の契約とし、国を再興して荒廃した修行の地を継がせる。囚われ人にはいでよと、闇に住む者には身を表せと命じる。彼らは家畜を飼いつつ道を行き、 荒れ地はすべて牧草地となる。彼らは植えることもなく乾くこともない。太陽も熱風も彼らを打つことはない。憐れみ深い方が彼らを導き、湧き出る水のほとりに彼らを伴っていかれる。私はすべての山々に道を開き、広い道を高く通す。見よ、遠くから来る。見よ、人々が北から、西から、またシニムの土地から来る。天よ、喜び歌え。地よ、喜び踊れ。山々よ、歓声をあげよ。主はご自分の民を慰め、その貧しい人々を憐れんでくださった。もう一箇所拝読いたします。新約聖書、マタイによる福音書2章1節から12節、新約聖書の2ページです。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様だった。王は民の祭司長や律法学者たちを皆集めて、メシアはどこにどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダヤの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。永遠に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。共に賛美いたしましょう。賛美歌278番です。
Thank you.
かな旅路と題して立花牧師によるメッセージです。
聖書の神は支配者たちによって踏みつけられ、貧しいものとされている者たちをそのままにはされない。実に神はそうした者たちをこそ選ばれる。イザヤ書は高らかに宣言しています。しかしこの預言者の宣言から長い長い年月が過ぎてなお、侮られる者、忌むべき者とされ居場所を奪われた者、まるで物のように扱われ日々命を削っている者、貧しくされ搾取され続けている者は後を絶ちません。それなりに生活することができている私たちでさえ、しばしば何のために生きているのだろうかと自問するような事態です。自分の命が他の何者かに操られ消費され続けていることを感じてしまうような、それゆえ何のために生きているのだろうかと自問してしまうような世の中なのです。文字通り安心して休める場所のない人は、温かい衣服を奪われたきりの人は、食事さえままならないところまで追いやられている人たちは、どれほどのうめきと絶望に支配されてしまっていることでしょうか。2000年前、私たちの信ずる神がこの世を愛するがゆえにくださった救い主イエスの誕生がありました。その際、時の王はイザヤの預言を阻止すべく、預言に従って示された地域一帯に住む2歳以下の男の子を皆殺しにしたといいます。王と同じように不安を覚えていたと報告されている都エルサレムの住人たちの中には、複雑な思いを抱いていた者もいたでしょうけれども、しかし自分たちの今を守るためには仕方がないと多くの者は考えたのではないでしょうか。少なくとも声を上げ異を唱えなかった者たちは、その無言をもって王を支持したのであります。今という時代に生きる自分自身を重ね合わせながら、私は今日の聖書箇所をそのように受け止めます。そうです、このように非戦闘員が、しかも小さな子供たちが殺されるということの痛みは、今も私たち人間の現実です。その痛みを想像すらしないことは、王の暴挙に賛成し加担することと同じです。想像してみます。何百何千、もしかしたら何万人もが殺されてしまったかもしれないその死、一人一人に一体どれだけの人の悲しみや苦しみや怒りが込められているでしょうか。親はもちろん、祖父母はもちろん、兄弟姉妹家族はもちろん、友人近隣の者たちがどれだけ涙を流し心に深い傷を負ったことでありましょうか。ああ、しかしながら戦争というものは、このような感覚が麻痺していく事態のなのだろうということを思わされます。いや、麻痺させられていく事態、それが戦争だから、おかしいと感じていながら、ただ黙って見守っているうちから、もしかしたらすでに戦争というものは始まっているのではないでしょうか。麻痺させられていっているその時からすでに、いつの間にか学校ではお国のために立派に戦って死ぬことが奨励され始めます。テレビや報道ではしばしば敵対する相手のことが取り上げられ批判され続けていきます。私たちのこの国でも今20代半ばの方々が、小学校高学年の頃から、中学生あたりの時から いわゆる愛国心教育というものが義務教育下で行われ始めました。で、実にその世代に軍備拡大を堂々と叫ぶ現為政者の支持者が多いといった統計も報じられもしました。まあ、その統計がどのようにされたかによって、まあ、数字というのはマジックですから一概には言えないんですけども、確かにそのようなことが報じられたこともありました。ともあれ、無言で事態を見守るだけの人々を後ろ盾とした暴力は、国策に反対し山や海やふるさとを守ろうとする人たちへの国家の暴力は、現実にこの日本でどんどん増え続けております。で、そんな今がですね、10年、20年、50年、100年後にすでに戦争の始まっていた時代でしたと振り返られることがないようにと私は切に願っています。しかし74年前、日本が戦争していた時、生きて帰ってこいと送り出すことが大罪とされたあの時のように決してならないと、一体誰が保証できるでしょうか。いずれにせよ、黙って従うことはあの王の暴挙を許すことと同じ、賛成したに等しい。聖書の問いかけに奮い立つものでありたいと願います。聖書に聞きましょう。聖書、少なくとも本日与えられた箇所は、誰かの命を奪うことをもって神は救いを実現されるのだなどとは私たちに伝えておりません。先ほどお読みした通りです。全く逆に、命を慈しみ育む神への圧倒的な信頼が土台になっています。神の作られたこの世界の豊かさこそが朗々と歌われています。イザヤ書49章9節以下です。彼らは家畜を飼いつつ道を行き、荒れ地はすべて牧草地となる。彼らは飢えることなく乾くこともない。太陽も熱風も彼らを打つことはない。憐れみ深い方が彼らを導き、湧き出る水のほとりに彼らを伴っていかれる。なんとのどかで命の輝きにあふれている光景でしょうか。災害、自然災害等があるのは確かです。しかし、そもそもこの世界はこのような神の意志によって作られ、命が育まれる場所なのだという信頼、この命の回復と保全こそが神の贖いなのだ、神の平和なのだとイザヤ書は私たちに語りかけています。とはいえ、最初から申し上げている通り、私たちの現実はこのような神の平和なる世界に逆行し続けているかのような世界です。大変残念な現実です。ですから、そのような現実の中、こうしたのどかで牧歌的な情景に憧れたりすることは、何よりそのような情景を懐かしい思い、温かい感覚として受け止める世代は、もはやもしかしたらすでに中年と呼ばれて久しい私ぐらいの世代から上なのかもしれないとかさえ思ってしまいます。急速な時代変化の中、いや着々とした時代変革の中、先ほど申し上げたように、現代の若者は戦争を知らない世代でありながら、戦争前夜のような環境で育ってきたとも言える世代だからであります。そのようにならないことを願っておりますけれど、だからこそ今改めて聖書の神が切り開くのだという道を信じ、その道に希望をかけていきたい。私は一キリスト者としてそう思っています。どれだけ圧力を受けようと、どれだけ不安に襲われようと、神が切り開く道をこそ信じ、その道をこそ求め、一緒にこの道を歩んでいこうと呼びかけ続けるものでありたいと願うのです。叶うならば、これからの地、聖書の神を信じ、 あの大量虐殺の生き残りとしてお生まれになったイエスこそ救い主を信ずる一人一人として、どのような状況下にあってなお信仰に立ち、決して揺るがない私たちでありたいと思います。共に神が切り開く広い道を先駆けて堂々と、まあできれば歌でも歌いながら笑顔でにこやかに進んでいく、そんな教会でありたいと願います。すでにその道を歩み始めている人たちと手を取り合いながら、周りの者たちに一緒に行こうと呼びかけながら、いつか世界中の誰もがのんびりとその与えられた命そのままを謳歌できる世界が必ずや来ることを信じ進んでいく、そのような私たち教会でありたいと願うのであります。これで本日のメッセージを終わりにします。祈りましょう。神様、あなたの平和が来ますように。来たる年、あなたの平和を胸を張って笑顔で進み続け、一人でも多くの仲間を巻き込んでいける、そんな私たち教会としてください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
共に賛美いたしましょう。賛美歌269番です。
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。